御言葉を一つ投影していただきますが、ローマ人への手紙の8章の28節、皆さんも大好きな御言葉かもしれません。こうあります。ご一緒に読んでみましょう。はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。アーメン。皆さん、神様はどんなことも益にしてくださることがおできになるお方ですね。そして、では神様が働いてくださるのはどういう人なんだと言ってるでしょうか。それは神を愛している人たちにです。じゃあ皆さん、神様を愛している人たち、神を愛する人たちというのはどういう人たちでしょうか。それは神様からとてつもない愛を受け取った人たちです。神様のもとから離れ失われてしまっていた私を、イエス様を送ってまで見つけ出してくださって、カラッカラだったのに肩に背負って連れ戻し、神様の愛の中に、道からの中に、命の中に生きられるようにしてくださった。かつては自分に自信がなく、劣等感の塊で、人の目を意識し、どこに本当に自分の確信といいましょうか、安心といいましょうか、安らぎがあるんだろうかって思っていたような私が、神様の愛の中に連れ戻されて、毎日神様からの御言葉と命を注がれていくようになっていった時に、本当の安心が来て、喜びが来て、私は私で神様に用いられて生きていくからいいんだ、他の人の目や言葉ではなく神様の目と言葉だけがあれば私は私でいいんだという安心を与えられて生きられるようになった。解放されたんです。かつて私はね、嘘つきの癖がありました。小学校の5年生ぐらいから、私の両親学校の先生だったんですけれども、まあ学校の先生が悪いわけじゃないんですけど、私子供なりに親の期待に応えようってどっかしたのかもしれなくて、悪い点数取ってもそれごまかしちゃう、隠しちゃう、嘘ついちゃうっていう癖がついてたんですね。でも本当にイエス様から安心をいただいた時に、そこからも解放されて、ありのまんまの自分を親にも伝えることができるようになりました。ある時母親も私に手紙をくれましてね、母がまだ元気だった頃に、よしのぶ、お前が何点を取ろうと親はそんなことではびくともしないつもりです。あなたが嘘をつくことが一番悲しい。あなたの気持ちが私から離れることが一番悲しい。正直でいてくれることが一番嬉しいという、そんな手紙が学校から帰ってきたら置いてあって、それを読んだ時に、まあ後で振り返った時に、これが神様の気持ちなんだろうなということを味わったものでした。神様はこんなに弱く欠けだらけの私さえ、イエス様をくださるほどに愛してくださいました。神様の愛を受け取ったら、そうしたら今度は神様に喜んでいただきたいと、自分を本当に神様使ってくださいと、神様をもっと愛せるようになりたいです、神様ともっとお話ができるようになって、喜びを神様と共にしながら、神様が喜んでくださる神の国づくりの働きをしていけるようになりたいですっていうふうに 神を愛するものに変わっていって、そして教会の中でも社会の中でも家庭の中にあっても神の国づくりに用いられ始めていくように変えられていく、それがここにある神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益とされるということなんでしょう。でもこの御言葉を読んでいて一つ気がつくことがあります。神様の深い深い愛を知って受け取らせていただくようになるためには、もしかすると痛みを伴うような困難の経験を通る必要があるのかもしれません。そういう荒野を通ってこそ主が働いてくださったということが見えるようにされるのかもしれません。聖書はその証言のような気がします。そこを通って初めて神は万事を益にしてくださると分かるようになるのかもしれません。また少し私の話で恐縮ですが、私が大学4年生になる春のことでした。私は実は二浪もしたもんですから、ちょっと人より遅れてるんですけれども、大学4年になる春にですね、23歳の時でした。4月ですね。本当にこうまだ冷たい春のことでしたけれども、ある朝起きたら父が心筋梗塞で冷たくなって亡くなっていたんです。起きたらもう天に召されているっていう状態でした。それが引き金になって、母は当時56歳の若さでしたけれども、若年性のアルツハイマー病を発病してしまいました。今私57なんです。3月7日で58になります。別に覚えなくて結構ですけれどもそうするとね、私より若かったんだ、どんなに歯がゆかったか苦しかったかって今は分かるんです。でも若年性は進行がとても早かったわけです。どんどん自分のことができなくなっていきました。私は大学4年になった途端に母の介護生活が始まっていきました。本当に苦しかったです。もう就職活動もできない、どうなっていくんだろうという闇の中に突然入りました。途中は省略しますが、神様はそんな中でも私の妻との出会いを与えてくれました。妻は母がアルツハイマー病であるということを知った上で結婚してくれました。でも現実の生活は想像を絶する状況になっていきました。結婚直後から母との3人の同居生活が始まって、ある年の暮れには、今年も守られたねとお祈りしながら年越しそばを食べて、翌1月1日の朝になったら母のお部屋がうんちだらけっていうような、それを1日の朝から涙しながら掃除しなければいけないみたいな状況にどんどん陥っていきました。まだ介護保険もなく、母も60前でしたから老人福祉法の適用の 何にもはまらない、そんな状況の中でした。私も妻もクリスチャンでした。母もクリスチャンでしたが、クリスチャンだし母に優しく接してあげたいんです。でも皆さん、正直申しまして、優しく接してあげたいのに私の中から出てくるものは、母に対する、なんでこんなものもできないんだ、なんでこんなことになっちゃったんだっていう罵りや冒涜や怒りだったんです。自分の中に まあ、妻も本当によくやってくれましたけれども、妻も本当にすり減っていってしまって、夫婦関係ももうボロボロ、離婚寸前というぐらいまで追い込まれました。二人ともクリスチャンですけれども、自分の中に愛なんてなくって、自己愛しかなくって、出てくるものは醜さしかないっていうことを、その時嫌というほどに突きつけられた、知らされました。だから私は知っています、自分の中に愛なんてないっていうことを。いろいろあって母はですね、御殿場の専門病院に入院して、その後大腿骨を骨折してしまいました。それが60の時でした。病院の先生によると、アルツハイマーの人は痛みが勝って、痛みに負けちゃうので、手術をしてもですね、リハビリができませんよと言われてしまって、リハビリやったとしても諦めて治るようになりませんって言われたんだけど、60ですからいかにもかわいそうで、ちょっとの望みでもあるなら手術をお願いしますと言ってお願いしました。その時には母は完全に言葉をもう失っていました。手術が終わって病室へ帰ってきて、麻酔が覚めた頃呼ばれましてね、母のところに行きました。耳だけはまあ聞こえているってよく言われますから、耳元へ行って、よしのぶ、ああお母さん、よしのぶが来たよって声をかけたんです。返事があるはずもありません。お母さん、妻のあだ名がももちゃんって言うんですけれど、お母さん、ももちゃんも来てるよって声をかけました。すると母の口が小さくもごもご動いたんですね。と思ったら、言葉を失っていたはずの母の口から、よしのぶ、優しい奥さんでよかったねって言葉が出たんです。それを聞いた時に、私はですね、優しくできなかったにもかかわらず、痛めつけてしまった母の口から、優しい奥さんでよかったねと、これからのあなたたちの人生だからと祝福してくれるような、そんな言葉が来た時に、神様からの許しの言葉だ、神様は病気になった母の口を通してでも神の心を伝えてくれてるんだと分かりました。ですから私はそれまで本当にですね、優しくできなかった自分、最後まで家で介護してあげることができなかった自分に本当に責めていましたけれども、でも母からの言葉をもって癒され、許されました。それからしばらくの間ですね、約1年ぐらいあったと思いますが、なんと不思議なことに、神様は母に言葉を戻してくれたんです。それで母はね、童謡や唱歌や賛美歌が大好きだったもんですから、お見舞いに行くたんびに歌を一緒に歌いました。リハビリが始まったんですが、ゴールデンウィークに差し掛かって、リハビリが1週間お休みっていう時には、まあ、近くにおじの家があったので住み込ましてもらって、毎日通ったんですね。で、腰を支える紐だけ借りて、ベッドの脇で立ち上がる練習だけはしていいって言われたもんですから始めました。行ってお祈りをして、賛美歌を一曲歌って、そして母は好きな歌が一曲あったんですが、水前寺清子の365歩のマーチ、それを歌って、ある日のことです、チャーンチャチャチャチャチャン、チャーンチャチャチャチャチャンと、まあ、こんな調子で私が歌い始めていたら、歩けなかった母が歩き始めちゃったんです。そしてゴールデンウィークが終わる時には階段を上って降りるほどになっちゃったの。それを見た時に、看護婦さんもお医者さんも後ずさりするほどに驚かれて手をたたいてくださいました。皆さん、神様のなさってくださることを私は本当に感謝しました。 祈って絶望の中からね、私が共にいて立ち上がらせるから大丈夫だという神の真実の力を体験させていただいたようだったんです。それから母は横須賀にあるキリスト教系の老人ホームに移ることができました。そして4年前の2月に肺炎を患って、そして酸素マスクをつけてですね、いよいよ危篤っていう段階になりました。呼ばれて行ってですね、また母の耳元でこう言ったんです。お母さん、あと1月頑張ったら誕生日だよね。あと1月頑張れたら神様がこんなについていてくれたって周りの人によくわかるから、あと1月頑張っちゃおうかって言ったんです。ちょっと無理やり頑張らせて頑張っちゃおうかって言いました。そしてそれからあと施設から言われたのは、もう私たちにできることはあと水分点滴をするだけです。4日に一度の水分点滴であとは神様に任せますというふうに言われて、水分点滴が始まっていきました。皆さんすごいですね。人ってね、本当に体の中から汚いものが抜けていって、水だけ点滴されていくときにどんどんきれいになっていきます。輝くようになっていきますね。それでついに母はね、誕生日を迎えちゃったんです。そしてそこはキリスト教の施設ですから、チャプレンがいて、手の空いてる職員さんたちがみんな来てくれて、栄養士さんはむつみさんって、母なんですが、むつみさん甘いものが大好きだよねって、匂いはわかるでしょうって、この唇の上に生クリームを乗っけてくれました。そしてシュワレを愛す慈しみ深きをチャプレンの先生が弾いてくれながら、みんなで賛美をして、本当に涙が出ました。でもそれはね、神様がここまで守ってくれたっていう涙、感謝の涙でした。アルツハイマー病を発病した時に余命3年って言われたんです。ところが30年守られたんです。そして母はまるで約束の通り、神様が定めた通り、誕生日の次の日にものすごく安らかに主の御元に引き上げられたんです。